ちょっと前に自動販売機のルーレットに当たりまして、2本目を無料でゲットしたんです。その話、インスタグラムのストーリーにも上げてたんで、ああ、そんなことあったねって今思ってくれてる方もいるかもしれないんですが、この度なんとびっくり。また当たりました。しかも同じ自販機で。ちょっとすごくないですか？当たりが出た後、一定の時間の間にもらう商品を選ばなくちゃいけないんですよね。で、前回は恥ずかしながらちょっと慌ててしまいまして、ポカリを買ったのにまたポカリを押すというポカリ反射が起きてしまったんですが、まあ今回は2回目だったんで、1本目と違うものをちゃんと冷静に選ぶことができました。これが経験というものです。今冷蔵庫に入っている今回の無料分でもらったポカリで、またポカリかいって声が聞こえてきそうなんですが、ラッキーアイテムというかね、ちょっとしたお守りみたいになってて、まだ飲めてないです。まあでも飲んでなんぼだと思うので、今皆さんに報告もできたし、今日の風呂上がりにでも飲もうかな。本編に行く前に、先週こんなニュースがありました。2010年から5年間南米ウルグアイの大統領を務めたホセ・ムヒカさんが亡くなられました。世界一貧しい大統領という肩書きで聞いたことがある方もいるのかなと思います。ムヒカ大統領の在任中に行われた国連会議でのスピーチ、これが感動的っていうことで有名なんですけれども、日本に向けても角川配給で映画になったりとかしている方です。ボロボロの農場に住んでいたり、古い車を大切にしてずっと乗り続けたり、給料の実に9割以上を寄付していたり、まあ、他にもインパクトのあるエピソードは多々あるんですが、僕はムヒカさんの感性、詩人のような感性に共感する部分があり、その言葉に考えさせられ尊敬していました。例えば、貧しさとは少ししか持っていないことではなく、無限に欲しがることだ。これさっき言った国連会議でのスピーチでの一節なんですけれども、何を持ってるかじゃなくて、どう生きるかっていう視点を深めるきっかけを与えてもらったような気がしています。ウルグアイの首都モンテビデオは、日本、東京から地球上で最も遠い都市です。約2万キロ離れたこの場所から、これまで素敵な言葉の数々をもらったお礼を言いたいです。ムヒカさん、ありがとうございました。本日は5月19日月曜日、5月も後半戦です。それでは今週も花丸トークやっていきましょう。松本翔太郎の花丸トーク、略して花トー。この番組は僕、松本翔太郎が誰かを勝手に褒めるポッドキャスト。気になるニュースをピックアップし、素敵な方に花丸をお送りします。はい、ということで、ここで先週5月12日配信会についての感想をご紹介したいと思います。 X にハッシュタグ花党で投稿してくれたものから毎回選ばせていただいております。はい、これは、先週話した今のうちに暑さにちょっとずつ慣れていきましょうねっていうトークに関連してですね。べっこさんからの感想です。暑熱順化と聞いて私も必殺技みたいと思ってしまった、てんてんてんびっくりということです。はい、だよねすごく必殺技感があります。
暑熱順化
みたいなね。初めて耳で聞いて、漢字に書き起こせる人がいたら、すごいね。暑い。暑いっていう漢字を暑って読むっていう、まあ酷暑とか残暑とか、まあ確かに言いますけどね。まあ、頭に、最初に、それが来るっていうのはね、なんかちょっと引っ掛けな気がしますね。でも、暑熱順化は、皆さん大事ですよ。軽い運動、湯船に入る。まあ、日常の中でできることをっていうことですよね。こちらの感想は素敵なイラスト付きで、僕かな？僕だね。僕が暑熱をですね。暑熱の塊を、かっこよく出してる、放出してる絵です。必殺技っぽいって言いましたからね。それをね、すぐ描いちゃうっていう、まあ、そこがお見事ですね。いつも皆さんからの感想嬉しいですし、励みになっております。ということで、べっこさん、今週の感想ありがとうございました。それでは、本日最初のニュースをご紹介しましょう。CNN より、男児が母親の携帯で誤ってキャンディー62万円分を注文。その後に起きたことは？このようなニュースです。アメリカケンタッキー州で男児が母親の携帯電話を使ってアマゾンで誤って4200ドル、日本円にしておよそ62万円分、約7万個のキャンディーを注文する出来事がありました。母親のホーリー・ラフェイバーズさんは、銀行口座を確認して異変に気づき、注文を止めようとしましたが間に合わず、荷物は自宅に届いてしまいました。母親はまさしく大混乱に陥りましたが、男の子がキャンディーを寄付したいと話したため、その言葉通り、実際に学校や病院、その子が通っていた医療施設などにキャンディーを寄付したそうです。偉いな。この話が広まり、地元の人々や歯科医、銀行関係者からキャンディーを買い取りたいという申し出があり、地域全体が温かく対応しました。最終的にアマゾンも4200ドル全額の返金に応じ、キャンディーのメーカーからは工場見学の招待も受けました。ラフェイバーズさん親子はこの夏工場を訪問する予定です。以上です。このニュースについてもっと詳しく知りたい方は CNN 日本語版5月13日の記事をご覧ください。ということで、いやー、アメリカだわ。62万円分7万個のキャンディーを子供が誤って注文。ちょっと桁違いっすね。お母さんはまあパニックになったということで、いや、そりゃそうっすよね。詳しい記事を読んだところ、まず返金には、最初応じてもらえなくて、まあ、それならってことで受け取り拒否を、する手はずだったらしいんですけど、配達業者の方がピンポンを押さずに、まあ、日本でいうところの置き配ですよね。置いていったそうで。まあ、これだけの量をね、玄関に置いてくって、まあ、ちょっとひどいような気もしますが、まあ、届いちゃったんですね。7万個の飴が家に。お母さんも、ある種、観念したと言いますか、もう諦めですよね。どうしたい？って息子さんに尋ねたら、寄付したいと。ここから素晴らしいですね。実際いろいろと、お世話になった場所とかにキャンディーを寄付して、それに応えるように地域の人たちナイスだわ。買い取ろうかって声をかけてくれた。何せ7万個ですからね。無限キャンディー状態。なので、お母さんからしたら超ありがたい申し出ですよね。そして、これらがいずれ話題となり、ついにアマゾンさんの耳にも届いたんでしょうね。なんと、全額返金も叶って。いや、超絶太っ腹対応を褒めたいんですが、結局これってキャンディープレゼントってこと？すでに食べたり配ったりしてるわけなんで、僕の知ってる返金の概念ともはや違うんですが、まあ返金されたと。で、キャンディー会社の CEO さんもまた器がでかくて、工場見学来ないかいなんてね。まあキャンディー買ってもらってるだけなんで単に顧客様なんですけれども、まあ見学に来ないかいとお誘いを受けてるということです。 うっかりから始まった物語ですが、まるで映画みたいに次から次へと展開していき、繋がっていき、出来事が大きくなる。まあ、うまくいきすぎだけど、どこかピュアなものを感じるのは、登場人物の方々が素敵だからなのかなと思います。まあまあ頑張りましたね。いろんなとこに掛け合って。ところで、注文を間違えてしまう話っていうのは、日本でもたまにありますね。誤発注してしまった商品、山盛りになった商品棚を見せて、助けてください、間違えてしまいましたっていう投稿がね、一時期 SNS なんかで見受けられた気がします。最初僕、アメリカだわーって感想が出ちゃいましたけど、日本のこういう例でも、誤発注からの完売とかありましたし、善意ってちゃんとあるんだなって感じますよね。ただね、似たようなのが相次いだことで、何件目からは、これわざとなんじゃないみたいな、そんな風になっちゃうこともあって、やっぱり狙っちゃうとダメなんですよね。大事なのは、ユーモアと寛容さなのかなと思います。うっかりが生んだ混乱の先に誰かが優しく微笑んでくれるような、そんな結末があってほしい。そういう話には本当、ほっこりします。すべては男の子の寄付したいの言葉から始まっております。子供の無邪気さが持つパワー、すごいな。それでは、花丸行きましょう。みんな優しかったよ。でもやっぱり、優しい心でキャンディーを寄付したいと言った男の子に、花丸。次のニュースです。毎日新聞より。ノートにアイデア書けば創造性伸びる。久留米大教授が研究発表へ。次のような内容です。福岡県の久留米大学文学部情報社会学科の川地隆弘教授がノートに毎日アイデアを書くだけで多くの場面で創造性が伸びることをデータで実証した研究をまとめました。この方法はアイデアマラソンと呼ばれ、思いつきや気づきを毎日ノートに一つ以上書いていくというもので、企業研修や教育現場でも広がっています。川地教授は2024年度の新入生50人を対象に週ごとに考えるヒントを与え、学生に書いたアイデアの数やベストアイデアを提出させ、コメントを返しながら想像力の評価を行い、開始前と3ヶ月後のデータを比較しました。その結果、応用力、生産力、空想力が大きく向上し、思考特性では速さ、入念さが著しく伸びることが分かりました。川地教授は、想像力は学力や成績とは異なり、誰でも持ち、伸ばせる能力だと話し、3ヶ月という期間は伸びを測るには短かったかもしれない。今回伸び悩んだ思考の広さ、独自さを伸ばす方法の開発が今後の課題と述べています。この研究論文は7月までにネット公開される予定です。以上です。このニュースについてもっと詳しく知りたい方は、毎日新聞5月16日の記事をご覧ください。はい、ということで、ノートにアイディアを書くだけで想像力が伸びるかもっていうお話です。シンプルながら面白いですよね。一日一つ以上、思いつき、気づきを書いていく。1ヶ月続ければ、30個以上の気づきが書き溜められていくわけですね。川地教授、創造性の研究ですが、素敵なのは学生の皆さんのアイディアにコメントを返したりとかヒントを与えて伴走役になってるんですよね。自分の研究というだけでなく多くの方の想像力を伸ばしたいっていう姿勢が素敵だなと思いました。想像力って持って生まれたものっていう風に思われがちですが、才能だけじゃなくて毎日ちょっとずつ続けることで誰でも想像力豊かな人になれるかもしれないっていうことを考えさせられます。でも実は似たことをやってる人って多いんじゃないかなって思う側面もありまして、例えば芸人さんのネタ帳とか作家さん、コピーライターさんなどなど、いいフレーズ、アイディアを忘れないように書 き溜めますよね。いいアイディア、フレーズが思い浮かんだから書いているのか、それとも先に出そうと思って出てきたものを書き留めているのか。実はその順番っていうのはどっちでもよくて、とにかく一日一個でも書き留めておく。これが大事なんだよっていうふうに、言えるのかもしれません。この研究の場合、ノートに手書きで書いてますが、それがミソなのかな。僕はボイスメモ使うことが多いので、まあそれはそれでありとして、一冊ノートを買ってこの方法を取り入れてみるってのも面白いのかなって思いました。やっぱ手書きってのがいいんでしょうね。まだ研究開発の途上ということで、今後どんなことが分かっていくのか楽しみです。一週間でも一月でも試してみる価値ありですよね。想像力は特別な人だけが持つものではなく、誰でも伸ばせる可能性があるということ、ちょっぴり自信と勇気もらえる研究ですね。それではいきます。アイディアマラソンの方法で創造性を伸ばす研究を進めている久留米大学の川地隆弘教授に花丸。エンディングのお時間です。松本翔太郎の花丸トーク、今週はいかがだったでしょうか。この番組では皆様からの感想をお待ちしております。ぜひぜひお寄せください。 X ハッシュタグは番組名花丸トークを略して花トー、ひらがなと長い棒でハッシュタグ花トーで投稿してみてくださいね。それでは良い1週間を、そしてまた来週の月曜日に。今週もお聞きいただきありがとうございました。バイバーイ。